社協のホット便始まります。この社協のホット便は毎月第1木曜日午前9時から職員が交代で番組をお送りしています。放送では社会福祉協議会の活動や地域で活躍をされている方や団体を紹介しています。今日は北海道中東南出張者協会オホーツク支部から支部長の岩渕誠司さんとオホーツクようやく筆記サークルの事務局長をしています岩渕智美さんにお越しいただき、団体の活動紹介をしていただきます。
はい、皆様おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゆくじゃ、
はい、今ご紹介いただいた北海道中東南出張者協会というのはどのような団体なんでしょうか？
北海道中東南出張者協会オホーツク支部は今年の4月に設立された新しい団体です。南出張者や中東南出張者、中東出張者、その支援者や家族が集まって悩みや情報を共有する場所です。人生の途中で聞こえない、聞こえにくくなった人たちは自分の障害に対する知識があまりなかったり、現実を受け止められなかったりします。また家族も聞こえない、聞こえにくい人とどう接していいのか、何か手立てはないのかと悩んでいたりします。協会のオホーツク支部では聞こえに対する知識、補聴器に関する知識、また福祉機器や福祉制度などみんなで知っている情報を共有する場になればと思っています。
この団体が設立された経緯を教えていただけますか？
私も南庁舎で補聴器を使用しています。昨年9月、障害者の仕事に関する説明会に参加する際に、コロナで皆さんマスクをしているため何を話しているかわからないと困ると思い、病院に散る時のように妻に聞き添いをお願いしようと思ったのですが、子供が生まれたばかりで頼れませんでした。そこで市役所にようやく筆記のお願いをしたところ、市内にようやく筆記派遣制度はなく、ようやく筆記者もいないと言われ、市は通訳の派遣制度を紹介されました。私は小さい頃から少し聞こえる音と口の動きを読んでコミュニケーションをしているので手話は分かりません。聴覚障害者だからといってみんながみんな手話が分かるとは限りません。文字や言葉で伝えてほしいので、ね、市役所から帰った後いろいろ調べた中で北海道中東南出張者協会の存在を知り問い合わせをしました。道内は5支部あるけど、オホーツク管内に南庁舎や中庁南出張者、中庁出張者が集まる場所がないことも知りました。そこで妻が網走市役所に支部の作り方やようやく筆記サークルの作り方を教えてほしいと手紙を書き、そこから網走市役所、北見市役所、オホーツク振興局との面談、中庁南出張者の方々との意見交換を通し、設立準備会を経てオホーツク支部が誕生しました。
あ、苦労されましたね。具体的にどのような活動をされていますか？
定期的な集まりとっては、北見会長で月に1回、網走会長では3ヶ月に1回集まっています。その他にも上司などがあります。集まって悩みや情報を共有したり、筆算やボランティアにようやく筆記をしてもらい、おしゃべりをしたりしています。今度筆算カフェというイベントを行う予定で、8月22日には網走市聴覚福祉センターで開催します。また7月20日にはオホーツクようやく筆記サークルも設立されました。
はい、筆談カフェというイベントが8月22日に福祉センターで開かれる。そしてようやく筆記サークルも設立したということですね。この筆談カフェというのはどんなイベントですか？
お菓子や飲み物を各自で持ち込み、筆談などでおしゃべりをします。それから耳マークといい、聴覚障害者であることを伝えるマークの販売もします。手作りの筆談用ホワイトボードの販売もする予定です。この筆談用ホワイトボードは、持ち歩いて聞き取れない言葉を書いてもらったり、とっとした筆談をするときに使っています。筆談カフェでは、大きなホワイトボードに書いたり、大きな紙に書いたり、磁石の筆談機や電子メモパッドも利用したいと考えています。コミュニケーションのためのいろんなトークがあることを参加者に知ってもらえたらと思います。とって同じ悩みを持つ仲間がたくさんいることを知ってもらいたいです。ようやく筆記をしてくれる聞こえる人たちともたくさん筆談でおしゃべりができたらと思います。
このようやく筆記サークルの活動についても教えてください。
はい、ようやく筆記というのは、聞こえない聞こえにくい人に言葉や音を文字にして伝える情報保障のことです。筆談みたいに紙に書いたり、パソコンに入力して文字にして伝えます。難聴者の中には、近くの音は聞こえても少し離れると聞こえないという人もいます。1対1だとなんとか話はできるけど、他の話が分からず会話の輪に入ることが難しいという人も多いです。そのような場面でも文字による情報保障があれば会話に参加することができます。会議の時も同じです。隣の人の発言はなんとか聞き取れても、それ以外の人の発言は全くわからないという人もいます。網走市には聴覚障害者の手帳を持つ人が約100人いますが、そのうち手話通訳を利用している人は6名だそうです。つまり6名以外の人たちは文字による情報保障を必要としていると考えています。その人たちのためにも、ようやく筆記サークルで学習し、言葉や音を文字にして伝える活動をしていきたいと考えています。
はい、大切なことですね。会話の輪に入るのが難しいというふうにおっしゃってましたけれども、他に難聴者の方が普段の生活の中で困っていることってありますか？
病院に一人で行きたいと思わないことです。呼び出されてもわからないし、医師が話していることもよくわからないので、いつも家族について言ってもらっています。ある病院では、聞こえないことを伝えたら呼び立ちを心臓で教えてくれる機械を渡ってくれるので助かります。あとフードコートで料理ができてもわからなかったりします。マクドナルドはテレビモニターに番号が出るので、できたことがわかります。ドライブスルーは利用できません。救急車はほとんど聞こえませんか、周りの車の様子を見たら気づいたりします。あとはコンビニでマスクをしていて、透明なシートもあるので、いろいろ聞かれるのですが、何を聞かれているかがわからないので、食べていることにつら気づかない時もあります。たくさんの人が話している会話には参加できません。あとは冷蔵庫が開いていても音が聞こえないので、一日空いていたことがありました。仕事から帰ってきたら空いていました。
そうでしたか。
自分が車を運転していて、妻が子供と一緒に後ろの席に乗っていると会話が全然できません。書いてもらっても見ることができないし、口の動きも読めませんので、他に職場では朝礼の内容を後で長時に教えてもらったりしています。
いろいろ大変なことがありますね。奥様、事務局されていますけれども、普段難聴者と関わる中でこう気をつけていること、あるいは感じていることございますか？
はい、気をつけていることは特にはありませんが、よく想像してみることはします。私たち聞こえる人たちは完全に聞こえない聞こえにくい状態を体験することはできません。ほんの数分なら体験できるかもしれませんが、中途難失調者はその耳の状態が日常なわけです。相手の状態を想像すると、今聞き取れていないのに返事したなとか、 今のは聞こえていないだろうなとか、じゃあもう一回伝わるように情報を伝えようかという行為になります。まあ、未だに一緒に暮らしていても、あ、聞こえないってそういうことかと思う場面や想像もつかないこともたくさんあります。本人が言わないと家族ですらわからないことだってありますから、なるべく何でも言ってもらえるようにしたいと思っています。はい、あと気をつけていることではないんですが、誠司さんが家でお風呂上がりなどで補聴器を外している時とか、そういう時聞こえないんですけど、でも大きい声出せない時とか、手元にスマホがなくて伝えられない時があります。はい、そういう時呼んでるのに反応しない時は、リモコンの操作で明るさ電気でつけたり、はい、消したりして、あ、なんかなんだって思ってもらったりとか、 あと足を床にドンドンとこうやって、はいはい、振動でこうこっち向いてって感じで
振動が伝わりますもんね。はい、
やってもらったりとか、あと子供のおもちゃを投げたりとか柔らかいものをよく投げて、はいはい、こっち向けようみたいな、
気づいてもらおうと思ってね。
そうなんです、手離せない時とか、はい、子供あやしてる時とか、そういう時はもうよくその辺のもの投げたりします。
いろいろと工夫をしているっていうことですよね。はい、では今後の活動目標を教えてください。
歩行者館内の多くの人に障害の活動をはじめ、要約筆記や耳マークなどの存在を知ってもらえるように PR をして、中途難聴者が暮らしやすい社会へと変わっていくように活動を頑張りたいと思います。はい、要約筆記の派遣制度を歩行者館内に作りたいです。うん、また障害の歩行者事務では会員を募集しています。活動にちゃんと協力をしていただける方は会員になっていただけると助かります。そして要約筆記に興味のある方がいらっしゃいましたら、サークル活動にぜひご参加ください。お知り合いの中途難聴者の方がいたら、歩行者にも仲間が集まる場所があるよと教えてあげてください。問い合わせ先はファックス番号 015244-8982、 携帯電話は090-8638-4998 です。これからさまざまな関係団体と力を合わせて頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、仲間が広がりますように。ファックス番号は 015244-8982、 携帯電話は 090-8638-4998 となっています。今メッセージが届きました。聞こえるけど聞き取れないという症状も適用しますかということなんですが、聞こえるけど聞き取れないという症状も適用しますかというお問い合わせが北野勘九郎さんからありましたけれど、聞こえるけど聞き取れない、
OK です。
あ、はい、それも適用になるということですので、ぜひお問い合わせをしていただければと思います。さて、新しい福祉団体としての活動が松野さん期待されますね。
はい、障害がある方が住み慣れた地域で安心した暮らしを続けていくためにも、今回の協会やサークルはとても必要な団体と考えています。はい、今後とも社会福祉協議会としては連携を図りながら活動を広げていけたらいいかなと思ってます。また今日のようにさまざまな福祉団体をご紹介して、地域の皆様に福祉の情報をお届けしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。松野さん、全部は無理かもしれませんが、いくつかお知らせがありましたらどうぞ。
はい、まずはじめに網走市子育てサポートセンターからお知らせです。子育てサポートセンターは生後6ヶ月から小学校6年生までのお子様の預かりや送迎などをする会員相互の援助活動です。会員登録は無料です。お子様を預けたい依頼会につきましては随時登録ができます。お子さんを預かりますという協力会につきましては、協力会員講習会の実行が必要となります。次回の協力会員講習会は8月19日木曜日開催予定ですので、登録受講とご登録をぜひお願いします。問い合わせは子育てサポートセンター電話 43-2472 です。あともう一つ、
はい、
はい、 次に日常生活のちょこっとお手伝い事業についてお知らせです。この事業は生活でちょっと困っていることを地域住民の方がお手伝いをする有償の地域活動です。活動内容は簡単な清掃や買い物代行、ゴミの分別など専門的な知識や技術を必要としない、おおむね1時間以内でできることをお手伝いします。事業を進めるにあたり地域でお手伝いをしてくれる支え合いサポーターを募集しています。支え合いサポーターになるには養成研修の受講が必要です。次回の養成研修は9月12日の日曜日を予定しています。時間は午前9時半から12時30分、場所は網走市総合福祉センターです。ぜひ支え合いサポーターへの協力と登録をお願いします。詳しい内容につきましては社会福祉協議会電話 43-2472 まで問い合わせください。
はい、お話広場笑顔は8月の開設予定日10日と24日ということですので、こちらもぜひお越しいただければと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
今日は北海道中東南市庁舎協会オホーツク支部の支部長岩渕誠二さん、事務局の奥様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にリクエスト曲おかけできます。何にしましょうか。
音楽はよくわかりませんか。小袋の桜が時期でお願いします、
は
い、
ではその曲を聴きたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
寂しげに人混みに紛れてたあの頃の澄んだ瞳の奥の輝き、時の速さに汚されてしまわぬように、何も話さないで言葉にならないはずさ、流した涙は 悲しみはいつまでも変わることのない君の中に僕の中に桜この世に一つしかない冬の寒さに打ちひしがれないように誰かの声でまた起き上がれるように